The best variety of the music of tomorrow.
東京ライブへようこそ。今日のゲスト小林美希さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
お元気ですか？お元気です。お元気そうですね。
あ、おかげさまで。
これの方はいや、ですね、プライベートで仲良くさせていただいてるって別にそんな変な関係とかではなくてですね、例えばですよ、例えばこの今後ろでかかっている音楽、
はい、
これ誰が作ったんでしたっけ？
誰だろう。私すごい今めんどくさくなってる。
ね、
作らせていただいてます。
小林美希さんに作曲をしていただいて、これはあれですよね、いわゆる打ち込みの音楽ですよね。
そうです、そうです。この時は多分まだ自分でパソコンに打ち込みをする技術がまだ全然なかったので、知り合いのギターの上田正道さんという方にアレンジのところをお願いして、
なるほど
っていう感じだったんですけれども、ね、今はもうやらせていただけるようになってきたなっていう、まだまだですけど。
いやいやいやいや、これ何年前かな、3、4年前ですよね、多分これ。
そっか、
作ってくださいってお願いしたのが、
うんうん、
ね。で、まあいろいろ僕も注文を出しまして、
はい、
ここはもうちょっとこういう風に長くしてくれとか短くしてくれとかいろいろ注文を出しまして、出来上がったのがこの BGM ということで、出来上がった直後ぐらいにもお越しをいただいて、
そうですよ ね、
はい、小林美希さんですってご紹介したんですけども、実はこれは小林美希さんが作っていただいた番組オリジナルの BGM ということでございまして、
はい、
皆様の耳を楽しませているわけでございますけれども、
のびのびってやつですよね。
そう、このなんかここね、
ここ
が伸び伸びになってるんですね。
もう家でもうずっと家族大合唱作りながら
適当、ほんまに
別にね、バカにしてるわけでは決してなくて、本当にだって楽しんで作るのがモットーなので。
なるほどね。
そうなんですよ。
そう言ってできた作品をこの番組にも使わせていただいて、
はい、
後ろで伸び伸びと応援していただいているその小林美希さんでございますけれども、とは言いつつも今日初めて小林さんの声を聞いたぞというリスナーさんもいらっしゃいそうなので、
はい、
自己紹介と言いますが、
はい、
こんな活動をやってますというのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、シンガーソングライターの小林美希と申します。自分で、歌を歌って作ってっていう立場なんですけれども、最近活動の幅をちょっと広げさせていただいていて、映画だとか、舞台の音楽も作らせていただいています。そうですね、シンガーソングライターっていう枠を超えて、この後もっとこういろんな分野の方とコラボレーションして、音楽家っていう枠でいろいろ活動していけたらなって思っています。
ありがとうございます。昔から映画音楽をやりたいとか、
はい、
劇中歌とか劇版とかをやってみたいと、
はい、
いうようなことをこの番組では何度かおっしゃってた記憶があるんですけれども。
そうなんですよ、もうずっと夢見てたことが、まさに多分今年の3月頃からですね、大きく動き始めまして、うんうん、それまでインディーズの映画 の音楽とかは、はい、ちょっと縁があって作らせていただいたりはしてたんですけれども、うんうんうん、いわゆるその、なんていうのかな、規模が大きい、
うん、
舞台の音楽を今年作らせていただいて、名前出しても大丈夫かな、刀剣乱舞という舞台の、もうクレジットも名前載せていただいているんですけれども、
はい、
舞台刀剣乱舞日々の早散る乱という作品のオープニング曲、はい、全体の音楽は万蔵さんという方が今お世話になって先輩なんですけども、はい、の方が作られてるんですけど、そのオープニング曲のストリングスアレンジを、任せていただいて、
すごいな
今、はい、サウンドトラック の方にも名前載せていただいたということで、
はい、
大きな一歩を踏み出すことができた2019年かなっていうふうに思います。
もう本当じゃあ夢のような、
はい、
ね、
そうなんですよ、
環境で仕事もできつつ、
もうやるしかないなと、
できつつ、
そうですね、本当にでも頼りになる方が今周りにいっぱいいらっしゃるので、程よく甘えつつ、
なるほど、
だけど、やれることはやりつつっていう感じで、はい、
知ってますよ、僕は小林さんがいつもいっぱいいっぱいになってるのを。もうね、昔 昔はそんなこと言う人じゃなかったんですけど、はい、飯でも行きませんかって言ったら今本当に忙しくてって言って
そっか、
そういうことが増えましたね。
あ、でもおかげさまで、
あの、ね、売れてるっていいことですよ。
あ、でも売れてるってどういうことなのかが、はい、やっぱ自分ってまだ理解がしきれてない部分もあって、
はいはいはいはい、
とにかく目の前のことをこなすだけっていう感じで、う
ん、いや本当にでもあのいろんなところのプロジェクトにやはりあの参加されていて、先ほどおっしゃった、はい、劇のオープニングソングですね、
はいはい、
テーマを作られたりとかっていうことで、まあ、いろんな各界から小林美希という名前を認識され、
はい
はい、ね、素晴らしいじゃないですか。
いや本当にでも今自分その中学生の頃に吹奏楽部だったんですけど、その時に、はい、あの顧問の先生が指揮を振っているのを見てずっと羨ましいなって思ってたんですよ。
ほう、
やっぱこう音をこうまとめてこう感動を作っているもと、あ、ちょっと待ってください、この話迷走しそうだな
感動を作っている、
はい、
うん、
あの中学校の時に吹奏楽部だったんですけれども、
うんうん、
あのみんなでこう楽器を合わせて演奏して合奏した時にすごい感動が湧き起こった時に、はい、あの大人になってこんな仕事に就けたら本当に幸せだろうなっていうのはなんとなく思っていて、
うん、
なんか実際に今その仕事に就けてるっていうことは本当にありがたいことだなって思います。
なるほどね、
うん、
なんかまあ音楽ってこう作ってる本人だけじゃなくてもちろん聴いてる人に対しても、
はい、
気持ちの揺さぶりをかけるものであるし、
うんうん、
やっぱりそういう意味で世の中にものすごく大きな影響を及ぼすポジションにいるっていうのはすごいなと思いますね。
いや本当にあの人の心を扱うお仕事だと思ってるので、それこそ本当に責任感とっても、責任感はとってもあるお仕事だなというふうに思いますね。
なるほどね、
はい、
もともとでもそのシンガーソングライターとしてずっと活動されていて、
はい、
いわゆるその弾き語りとか、
はい、
ピアノを弾き語るでステージで歌うというのが結構メインのお仕事だった期間が長かったと思うんですけれども、
そうですね、はい、
やっぱりそこから、まあ、それももちろん今もされてはいるんですけれども、はい、いわゆるその劇であるとか芸術作品に対して音楽を提供するっていう仕事もどんどん増えてきて、
は
い、
そうなんですよね、
うん、なんかその自分の中で変化ってありますか？
あの軸はシンガーソングライターであるっていうことは全く変わりはなくて、
はい、
あのそれはあのもともと私はこう歌を歌うことよりも一番初めは曲を作ることがしたかったんですね。
なるほど。
あの初めてライブハウスに出た時に周りの、あの素敵なおじさま、おばさま方に、
はい、
あの曲を作る人になりたいんですけどって言ったら、あなた作曲家としてスタートするならばすごく大変だから、うん、歌を歌ってスタートした方が門戸が広いみたいよって、
うん、
だからそっからスタートしてみたらって言われて、そっかって思って弾き語りで歌ったのがスタートだったんですけれども。
なるほどね。まあでも最初にそうやっていいアドバイスをもらって、
うん、そうですね、
ね、あの方向性を定めてもらったっていうのはすごくラッキーだったろうなと思いますし、
そうですよね、
やっぱりそのステージに立ってると名前と顔が売れやすいっていうのは単純に作曲をしているよりもあると思うんですよね、は
い、そうなんですよね。なんかこう認知してもらえやすいなとは、
うん、そこから今やもういろんな活動が広がっていってるわけですが、それはですね、ちょっと、番組進むに従っていろいろご紹介をしたいと思っておりますけれども、
はい、
ひとまずはシンガーソングライター小林美希としての、
はい、
音楽を聴いていただこうと思っております、
はい、
1曲目スクリーンというナンバーですが、
はい、
まあ、これはまさにその映画的なそういう情景なんでしょうか。
そうですね、
うん、はい、
この曲のコンセプトが、うん、すごく人生っていうものを物語として捉えた時に、
うん、
悲しいこととかを思い出すとついついこう塞ぎ込んでしまうんですけれども、
うん、
自分の物語の一部なんだっていうふうに考えると少しだけ心が軽くなるような気がして作った曲なんですね。
なるほど、
はい、で実はこの曲クラウドファンディングをやらせてもらった時に、
はいはいはい、
思いがけず200% を達成させていただいた時に、
すごい、
2作品目をどの曲で作るかってその時全く考えていなくて、
うんうん、
でどうしようって思った時に、せっかく吉田晴生さんという素敵な監督さんに作ってもらうんだったら、うん、あ、じゃあ吉田さんの世界観に合った曲をまた1曲作ってみようと思って、達成した後に作った曲なんですよ。
では貴重なナンバーでございますね
って思ってもらえたら嬉しいですね。
お届けをしてまいりましょう、
はい、
もうそういう意味でも秘蔵音源かもしれませんね、
はい、
小林美希さんのナンバーです。スクリーン、
スクリーン、こんな日は 好きになる街の声耳を傾けても虚しかった鋭い眼差し全てが遠く感じた静かに時が過ぎるのを待ってる君に見せてあげたいスクリーン
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Live。 お届けしたナンバーが小林美希さんです。スクリーンというナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
もう眠くなるアルファ波が出てくるそんな感じのナンバーでございますけれども、つい先日ですかね、出演者全員秘密ライブというのを開催をさせていただきまして、僕もあれ1年以上ぶりにやったんですけども、
うん、
いや本当に間空きすぎてお客さん来るかなと思って本当にしっかりとお客様にも集まって本当にゆったりとね、聞いていただけるそんな機会になりました。入江めぐみさんと小林美希さんの2人が、同じステージに立つというのは何年かぶりだったんですね。多分
そうですね、もう5年は空いたな
って、5年は空いたなっていうブッキングを僕の思いつきだけで2人を呼んでしまいましてですねファンの皆さんからもうわこのブッキング知ってたら行きたかったみたいな人が結構多くって、ちょっと行けずしてしまったなと思うんですけど、とにかくあのお二人をですね、名前を出さずに、
うん、
こういうコンセプトでやるからみんな来てよみたいなね、させていただいたわけでございますけれども、はい、いやーでも楽しかったですね。あの日は
すごい面白かったし幸せでしたね。あの日は
いやー本当にお客さんも僕の知り合いの、普段もあんまりこう音楽系の僕の音楽系の活動を見てない方々、
はいはい、そうか、
そうそうが、何人も来てくださったんですよ。
そうですよね。
そう、ノビーの顔を見たいって言って、はいはいはい、大した顔じゃないんですけど、で、その方何人か一人じゃなかったですね。小林さんの演奏中も入江さんの演奏中も寝落ちしてて、うんうん、わあそうか通じたかと思って、イベントのタイトルが眠れの夜の夢だったんですよ。でこのお二人の曲を聴いたら普段なかなか眠れない人でもスーッと眠りに入れますよっていうコンセプトだったんですけどももう狙い通りやん君だって思いながら見てたんですけどね、はい、やっぱり二人が合わさるとすごいなと思いましたが、
やったやった。
まあそんなわけで、そういうイベントもあってですね、最近ちょっとちょこちょこ交流のある小林さんなんですが、本当に忙しいねって言ってるのがこのいろいろと要因はあると思うんですが、
はいはい、
今日は2つぐらいを柱にしてお話をしようと思うんですが、はい、まず1つ目は今どんなことに取り組んでらっしゃるのか教えていただいていいですか。
あ、はい、今埼玉国際芸術祭2020という、
うん
うん、大きな芸術祭に関わらせていただいてまして、
はい、
その中で本会期は2020年からもちろん始まるんですけれども、
はい、
埼玉にゆかりがあるアーティストで、うん、埼玉アートセンタープロジェクトっていうプロジェクトがありまして、
はい、
簡単に言うと埼玉市に住んでらっしゃるサポーターっていう国際芸術祭を一緒に盛り上げようよっていう市民の方々がいて、うんうんうん、その方と一緒に、芸術祭を、その本会期をちょっと前に、一緒に盛り上げていこうよっていう風に、
うんうんうん、
やっているメンバーのうちの一人に
させてい
ただいてまして、それがもう本当に楽しくて、
なんだろう、この埼玉アートセンタープロジェクトチームに一員として小林美希ドーンってもうすごいですよA4 の半分ぐらいの大きさで顔写真載ってますよ
どんなサイズ
すごいですよ
そんな、
いやないないない、だっていわゆるこの芸術祭なんていうとも一大プロジェクトじゃないですか。
そうなんですよ
ね、この中にやっぱりみんな組み入れられたくていろいろ作品を出したりとかですね、
うんうん、
する中でそのプロジェクトを動かしている方っていうことはやっぱりすごいなと思いますし、
本当にありがたいですね。この話をいただいたのも2019年入ってからなので、
うん、
本当に大きな変化の年でした。
なるほどね、
はい、
だからもう結構今年はこのプロジェクトへ向けていろいろと忙しかったと、
はい、そうですね、
いう感じなんですね。
そうなんですよ。
これじゃあ来年1年をかけていろんなイベントが催されるっていう感じなんでしょうか。
そうですそうです、
うんうん、
それこそ埼玉市中にいろんな、うん、アート作品が、
はい、
街中にドーンと置かれたりとか、いろんなイベントがあったり、
はい、
っていう感じですね。
すごい、オープニングセレモニーにまで出演されて
そうなんです。水曜日が、
うん、
深呼吸する水曜日っていうタイトルで、
うん、
週の中日、
はいはいはい、
農山業デーが多めに、はい、多くの企業さんが設定されてるっていうことで、
そうですね、
そこで深呼吸しに来ませんかということで、埼玉市の、 大宮という駅があるんですけれども、
うんうん、
そこの旧大宮図書館という場所に、地下劇場っていうものを新しく作ったんですね。
あ、もう今は図書館じゃないんですね、これは。
図書館じゃなくなりましたね。
うんうんうん、
はい。で、そこの地下に、映画とかも上映できるようなスペースが、
あ、しっかりした劇場なんですね。
そうなんです。なので、はい、椅子なんかもすごい安心して座れるようなふかふかな、はい、ところで演奏します。
なるほどね。本当にそんな一大フェスティバルに、
はい、
ね、主催チームとして入られているということで、
はい、
本当にもうだから音楽担当みたいな感じなんですよね、そういう意味では。
そうです、そうです。演奏もいろんなアーティストさんが演奏されるんですけども、
うんうん、
その中で最多演奏の4回務めさせていただくことになっています。
すごい、すごい。埼玉市中に小林美希の名前が、埼玉県、埼玉市、
市の方ですね、
市の方ですね、はい、埼玉市中にも小林美希さんの名前がドーンと轟く、
はい、いやいやいや、
素晴らしいですよ。
でもね、実はですね、
はい、
今回芸術祭でトレーディングカードを作ってるんですけれども、面白いですよね。芸術祭でなかなかトレーディングカードを作ってる、ところってなかなかないと思っていて、
うんうんうんうん、
でそこになんと私がトレーディングカードになったんですよ。
ほう、強そうですね。
でもね、もっと強い、やっぱりメインの、
あ、ほんまですか、
ね、リーダーたちの
メタルスライム的なやつではなく、
あ、メタルスライム的なっていうよりかはどっちかっていうとどうなんだろうな、はい、ちょっと主人公ではないんだけども、主人公と一緒に旅をする仲間ぐらいまでの、
すごいじゃないですか。
どうなんだろう、白魔法を使えそうな感じかな。
お
ちょっとジャンルがごちゃになっちゃった、
うん、全部何の話をしてるのか分からなくなりますそうですか、そうですか。じゃあ本当にいいところの、
そうなんです
よ、ポジションもカード上もゲットして
街中にガチャができるところがあって、
はい、
そこでガチャガチャをすると、
うん、
誰かしらのカードが出てくるわけなんですよ、芸術さんに関係する。
取りに行こう、僕
取ってきてください、ぜひ。
小林美希出るまでやるぞ
課金みたいな。
というわけで、じゃあ2020年に入ってから、何度かその芸術祭の中で、
はい、
4回ですか、
全4回ですね。
全4回小林美希さんが演奏されるということでございますので、
はい
はい、また小林美希さんのホームページあるいは埼玉国際芸術祭2020のホームページチェックをしてみていただければと思っております。
はい、
はい、続いてもう一曲をお届けしてまいりましょう。
はい、
液体という曲、
はい、この曲は
リキッドですね。
リキッド、この曲はですね、脚本家で演出家の、
うん、
私とても仲良くさせていただいている萩谷義文さんという方が、私の音楽を支持体みたいだっていう風に評価をしていただいて、
支持体、
そうなんです。美術とかでこう芸術の世界で使う言葉らしいんですけれども、うん、人間が持っている例えば細胞とかってもともと液体じゃないですか、
はい、
それを細胞の、細胞を包む膜があるから、
はい、
液体がその留まっていられるだ、
あー、なるほど
っていうことらしくて、
その支持をするもの
ということ
ですね、はい、支えるもの、
支えるもの、
なるほど、
のようだっていうふうに表現していただいて、そこから作った曲なんですね。
は
ー。で、小林美希の中ではかなり、ちょっと、芸術を爆発させたと言っていいのかな、
うん、
かなり、リミッターを外して作った曲です。
あえてそこは支持体ではなく液体の方に行ったということですね。
はい、
お届けをしてまいりましょう。小林美希さんのナンバーです。液体。
私は液体、夜を呼吸する、流れ出した液体、
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが小林美希さんのナンバーで液体でございました。
はい、
なるほどね、支持体であると。
はい、
いやもうあの出だしの旋律でもうやられるというかですね、
わあ嬉しい、
一音でそこまで行くんやみたいな。
ありがとうございます。
いやまあそんなわけで、いろんな活動の幅を広げている小林美希さんでございますけれども、
はい、
なんか他にも埼玉芸術国際芸術祭以外にもいろいろと活動があるようで、
はい、そうですね、最近、うん、舞台の音楽を作らせていただくことが多くなりまして、
いいですね、
今音楽作曲面でお世話になっている万蔵さんという方がいらっしゃいまして、はい、うん、舞台の刀剣乱舞だったり、はい、弱虫ペダルという舞台の音楽担当されている方なんですけれども、うん、その方と一緒に、共同名義で、うん、今年の、8月に舞台 You という作品がありまして、そこの音楽を一緒に作らせていただいた時のご縁で、
ほうほう、
一人でじゃあ新しく舞台の音楽を作ってくれないかっていう風に依頼をいただきまして、
おしゃれ、
はい、本当にその時に嬉しくて、でそれで初めて一人で舞台の音楽を作らせていただいたのが、今年の11月にあった、うん、あの星に願いをというタイトルの舞台だったんですけれども、はいはいはい、星がキラキラ輝く場面があるんですけれども、そこに音楽を当てるということを、初めてやって、今までにない数の楽器の数を使って、うん、ミックスも自分でやらせていただいてってなった時に、
うんうんうん、
ここまでやれるんだっていうある種の自信がついて、でそっからが一気に世界が広がりまして、
うん、
今までこれもやってみたいけどできないんじゃないかなって勝手に自分でハードルを決めてた部分が、
うん、
あれもできそう、これもできそうっていう風に変わっていって、で
うん、
今一気に可能性が広がっている状態なんですよね。
なるほど、
ね、
なんかその作品を作ることというのは、
はい、
作り方を間違えると、うん、自分の未来を狭くしてしまうことがあると思うんですね、
うんうん、そうですね、
だからそれが逆にちゃんとこう、
はい、
新たな世界が見えて、
はい、
もっとできそうな気がしてみたいなポジティブなワードしか出てこないって、やっぱクリエイターとしてすごいことだろうなと思うんですよね。
そうですね、
うん、自分の作品が足かせになって苦しんでいるアーティスト僕はたくさん見てきたので、
それこそ今まで景色は見えているけれども実際にじゃあ技術的にどうやったらいいかわからないっていうことが今まですごく多かったんですね。それこそここ5年で悩んでたことって本当に技術的なことばかりが多くて、ただその技術的な解決策を教えてくれる方に出会って、で実際にそれを叶えられる場所があって、叶えさせていただけた場所があって、もうあとはもうこの先具体的にどうやって美しい景色を作っていくのか、この音楽で、いろんな人の心に寄り添える音楽を作っていけるか、
うん、
そういうことしか考えてないですね。
なるほどね、
はい、
まあ、その技術的なところっていうのはなんていうか、思想とか方向性があれば勝手についてくるような気もしていて、
いやでも実際にパソコンは今やっぱりテクノロジーというか、はい、
うん、
技術的に頼らざるを得ないんですけれども、うん、そこの調整の仕方で音楽って本当に変わってしまうので、うんうんうん、この世界観を出すためにはどうしたらいいんだろうっていうのがやっぱり難しかったんですよね。それに今やっと手が届きまして、
うん、なるほど、
はい、
なるほどね。というわけで本当に、なんでしょう、毎回こう小林さんが来ると深い話になるというか、
そっか、
そうなんですよ。なんて言うんでしょう、やっぱりあれですね、時間の流れがちょっとゆったりしてるんですね小林さんって
でもね、深い話してるつもりは実はなくて、 て、うん、誤解を恐れずに言うと結構私の中では当たり前のように考えてたことを話すとちょっとたまにびっくりされちゃうことがあるので、うんうんうん、それは周りからどう思われてるかはきちんと客観的に見なくちゃなっていう反省点は常日頃あるんですけれども、
いや、いいと思いますよそんな、うん、それは何ですか、もっと公にたくさん出る人は考えたらいいかもしれないですけどなんて言うんでしょうね、芸術家なんでそこは別に
ありがとうございます、
いいと思いますけどね、
まあ、でもあとはノビーさんの番組だからっていうところが大きいのかな、
まあ、僕の番組は誰でも出れますから本当に、
なんと
本当にもう誰でも出れます本当に、そんな大した番組じゃないです、はい、
そのことは思わないですよ
続いてカモミールティーの歌というのが、
はい、
いいですね、カモミールティー、寝る前にこうゆっくりね、
そう、それこそ可愛い曲を作ってみたいなと思って作った曲なんですけども、
それだけですかコンセプト
そう、それだけなんです
マジですか、じゃあ小林美希が考える可愛い曲お届けいたしましょう、カモミールティーの歌、
カモミールティーの柔らかい匂い、つつ
東京ライブをお届けしたナンバーが小林美希さんのナンバーでした、カモミールティーの歌。続いては DJ のビズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン、 It's time to grab a seat. のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケーズラジオカリンです。今日は最新ハワイ情報です。進化を続ける街カカアコ、つい先日12日、おしゃれな複合施設ソルトの1階にレッドフィッシュポケバー&フードランドがオープンしました。ローカルに圧倒的な人気を誇るバラエティ豊かなポケのテイクアウトメニューをはじめ、ダイニングスペースで楽しめるクリエイティブなフードメニュー、ユニークなクラフトカクテルや地ビール、ハワイらしいデザートなど、気取らない素顔のハワイを提供する新しいレストランが誕生しました。1948年創業の地元の企業スーパーマーケットのフードランドはハワイで長年愛されています。コーポレートシェフのケオニチャン氏が監修するグルメ惣菜のレベルの高さには定評があるんですが、特にハワイのポケコンテストで何度も優勝を飾っているフードランドのポケは、新鮮さと種類の多さでローカルにも観光客にも人気が高いんです。そのフードランドのポケを専門店でもっと手軽にテイクアウトできたら、ビールと一緒に新鮮なポケを楽しみたい、イートインスペースでゆっくり味わいたいというファンの数々のリクエストに応えたのが、このほど開店したレッドフィッシュです。モダンでカジュアルなレッドフィッシュの店内に足を踏み入れると、美しいガラスのディスプレイケースの中に定番のマグロ、アヒや、ハマチ、タコなどのシーフードから豆腐、ビーツまであらゆる種類のポケが並んでいます。ポケの量り売りのほか、白米や玄米などお好みのポケを盛り付けたポケ丼のテイクアウトもできます。そしてお店の奥にはミクソロジストが腕を振るうバーと、家族連れでも楽しめるダイニングエリアがまるで隠れ家のように控えています。レッドフィッシュの名前の由来はというと、赤い魚ではなく赤身の魚だということです。ハワイのポケを代表するマグロ、アヒポケがまさにそのイメージだそうです。ここで仲間や家族と一緒に美味しいポケを炊きたてのご飯に乗せて、冷たい地ビールやクラフトカクテルとともに楽しんでみましょう。レッドフィッシュポケバー by フードランド、カカアコのソルトの中をぜひチェックしてみてください。年末年始ハワイに来るようでしたら、早速足を運んでみてくださいね。さあ曲ですが、ハワイは今海では大きな波、ビッグサーフィンの季節で、オアフのノースショアはプロサーファーでいっぱいです。そして山、ビッグアイランド、ハワイ島のマウナロア、マウナキアでは山頂では雪がまったりもしています。ではこんな時期にもぴったりのポリアフ、雪のせいのことを歌った歌です。アンナ・マカロアの歌声です。足早に過ぎていく12月、一日一日大切にしてくださいね。ハワイから DJ カリンでした。ではまた来週、マハロー。ファイマカオポリアフ、イカエハケアロハ、カオワハイカハアネレ、オエボヒクワエホ、
The best variety of the music of tomorrow. 明日 スの日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが小林美希さんでカモミールティーの歌というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
いや、いい曲ですね。
なんかありがとうございます。
うん、すごくカモミールティー爆睡みたいなね、ちょっとハーブソルトで風呂入ってカモミールティーでも飲んで温まって寝ましょうかねみたいなね、
寒い季節にね、
いいですよ。
いただけたら嬉しいな。
今日のゲスト小林美希さんをお招きをしております、はい、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがございます、
はい、
ね、DJ ノビーが1時間散々質問をさせていただきましたので、
はい、
ぜひとも逆にですね、小林さんの方から一つ質問を投げていただきまして、
はい、
その質問に僕は回答拒否権がないというコーナーでございます、
はい、
何でもどうぞ。
はい、ノビー先生、
はい、
はい、今年私は1年間結構変化の年だなと思って、
はい、はい、
チャレンジすると結構いろんな人に、初めましての人にお会いする機会が多くて、
そうですね、
結構、疲れたなって思うことがあるんですね、
はい、
で私だけじゃなくて、結構そのいろんな人に会うと疲れちゃうなっていう人っていると思うんですけども、
はい、
のびーさん、
はい、
あんまりなんか疲れてないようなあの人に会うとなんか、
あ、うん、なるほどなるほど、疲れるのは疲れるんですけど、うん、なんていうんですかね、あの僕好きな人とだけ付き合いたいんですよ、基本的に。
わお、
基本的にですよ、
うんうん、
まあ、その仕事上やむなしっていう場合もあるんですけども、
はい、
基本的に好きな人とだけ付き合いたいと思っていて、
はい、
でも好きな人かどうかっていうのって一回会っただけじゃ分かんないんですよ。
はい、はい、そうですね。
だから結局同じ人に何回か会う機会を、あ、この人そうかなっていう人とそう会う機会を作るんですよね、
はいはいはい、
だからそうすると結局そのいろんな人に会っているというよりも同じ人に何回も会っているみたいなのが結構多くて、そうするとですね、あの1週間の予定額を好きな人と飲むので埋まってしまうみたいなことも結構あるわけです、すごいそれありがたい話で、
はいはい、
うん、だからなんでしょうね、あの一人の人とずっとっていう感じではないんですけれども、うん、なんか何人か何十人かの人と 2,3 ヶ月に1回は必ず会ってお話をしているみたいな状態がずっと続いていて、でそこにどんどん新しい人が何人か入ってきたりっていうので、あの何かが抜けていったりみたいなことで回っていってるっていうイメージなんですね。
あ、じゃあ徐々になんですね。
徐々にですね。
あ、そういう流れがあるんだ、のびーさんの周りには。
だからその誰とでも名刺交換をして、なんか知り合いんですみたいなところがあんま好きではなくて、
はいはい、はい、
興味のない人には、例えばすごい有名な人であっても僕はあんまり声かけないんですよ。
うんうんうん、
うん、
のびーさん興味ないとかあるんだ。
ありますよ。
あ、そっか。あ、まあ、でもよく知らんがなって言ってますもんね。
うん、結構僕、うん、なんかどうでもええことについてはどうでもええって言ってしまう方ですね。
あ、私そのどうでもいいなっていうのを最近やっと言えるようになってきたかもしれないです。
ああ、そうなんや。
でも言うって大事ですよね。言うっていうか、そのなんだろう、
自分で考えるということですね。
スルーするスキルって本当に大事だし、も
う
スルーするのがすごい苦手な20代だったから、結構損することも多分今振り返ってみれば多かったんですけど、うん、
時間取られるじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、
そう、私ノビーさんを尊敬する理由の一つがスルースキルが半端ないなっていうところこれは本当に
褒めてるそれ
いや、これは多くの、はい、あの私に似たタイプの人は本当に憧れてる人なんですよ。
あ、そうですか。
だから前にツイッターで知らんがなっていう、
はいはいはい
はい、フレーズを出してくれた時に、
はい、
なんて最高な言葉なんだろうと思って。
あ、なるほど。
大発見です。なんていうんです、大発明にも似た言葉だなと思って、
うんうん、
ありがたやって感じでした。
なんかそのなんでしょう、敵意を向けられたりとか、
うん、
この人と合わないなって思う時ってあるじゃないですか、
はい、
で多分それをスルーするのが下手な人はそれを全部自分ごとにしてしまうんだと思うんですよ
ぐさぐさ、
うんうん、逆だと思うんですよね、
うん、
自分のことに敵意を向けてくるのは相手の問題だし、
うん、
自分と合わないのも別に相手の問題なんですよ。半分以上は少なくとも。
そうなんですよね。
なのでそれを結構気づくと、
うん、
気づいて腹落ちするとなんか楽な気がしますね。
うんうんうん
うん、
そっか。
そう、最後になりましたが告知をさせていただこうと思います。1月の26日、
はい
はい、茅場町でございますね、
はい、
なんというライブハウスでしょうか。
あの七針という名前のところなんですけれども、はいはいはい、あの実はライブハウスというよりかはスタジオなんですよね。なのでちょっと珍しいんですけども、
はいはい、
あのライブハウスってよくあのチャージとドリンク代がかかってっていうのがあるんですけども、
はい、
ドリンク代がないんですよ、
はいはいはいはい、
っていうところなんですけれども
。なるほど、
はい、そこであの私の本当に尊敬するあのソットボッセかなさんと一緒に
美しい方です、
はい
はい、
ツーマンライブやらせていただ
い
て、
いいな、僕もツーマンライブしたいな、かなさんと。
どういうことじゃあピアノ弾いちゃおうかな
何の話や、僕は何をすればいいのか分からないですけど、が1月の26日でございますね、
はい、
続いて2月の12日、
はい、
これは埼玉の、
そうなんです、うん、埼玉国際芸術祭の演奏2回目なんですけれども、うん、この時は、サブタイトルが終わり方という、うん、ちょっとこう深いテーマで、
まあまあ始まりの方ですね。だってこれ、
そうなんですよ、
芸術祭的には。
ちなみに1回目が始まりというタイトルで、2回目が終わり方なので、3回目と4回目どうなっちゃうのっていう風にあの見てもらえたら嬉しいんですけど、
終わりの始め方みたいな感じですかね。
ああね、
始まりの終わり方
から、そう、いろいろこうその人なりのね解釈でいっぱい楽しんで、はい、あの欲しいんですけども、その時にあの写真家の浅見俊也さんという、
はい、
その埼玉アートセンタープロジェクトのリーダーですね、
はい、
で一緒にコラボレーションさせていただいて、
うん、
で、あの元々浅見俊也さんは私あの出会う前から知っていて、
うんうん、
あのツイッターで一社一層という、プロジェクトで、うん、あのツイッターをやってらっしゃって、
うん、
一つ写す写真を、そして一つ思うって書くんですけども、ほうほうほう、写真と言葉をこう、投稿されていて、
はい、
そこの世界観がまたちょっと独特なんですけれども、私にはすごくこうわあすごいこう素敵だな、一度お会いしてみたいなってずっと思っていて、そしたら今回偶然にも芸術祭でお会いできてって感じ。
なるほど、すごいですね、いろんな人に会えてますね。
もう最高に楽しくて、そこをぜひ来てほしいですね。
分かりました、
はい、
じゃあこちらも2月の12日ですね、はい、埼玉の方で開催をされます。詳しくはじゃあ小林美希さんのホームページでよろしいですかね。
はい、ホームページ、はいですね、
小林美希さんは小林小さな林に、未来の実に季節の木ですね、
はい
はい、で、小林美希さんでございます、はい、ぜひともチェックをしていただければと思っております、
はい、
というわけで今日は小林美希さんにお越しをいただきました、はい、ラストのナンバーセルディビジョンというナンバーでお別れでございます、
はい、
どういう曲でしょうか。
こちらが、クラウドファンディングで、100% 達成した時に、作らせていただいた曲なんですけれども、セルっていうのが細胞、
はい、
でディビジョンが分裂、
分裂、
はい、であの人は肉体の細胞分裂はもちろん途中で、少し遅くなってしまったりというのはあるかもしれないんですけども、うん、心の部分のその成長というものはあのずっと止まらないというか進化し続けるものだと思っていて、うん、細胞がこう成長していくように人の心も進化し続けるっていう、
うん、
ことを信じて作った曲です。
なるほど、ラストのナンバーセルディビジョンでお別れでございます。この後ですね、ダウンロード版だけのおまけトークというものがございます、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日午前0時からダウンロードが開始されますので、そちらも合わせてお聞きください、
はい、
ダウンロードホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。今日のゲスト小林美希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
トーク、お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした
ね。なんか緊張してましたね今日。
しますよ。
え、
だって
のびのびと喋るがために。
そうですよ、もう
そんなあれですよ。
なんかね、
はい、
今日喋ることがすごく自分にとって特別な日だったんですよ、うん、
あ
っていうのもそのの びさんと出会ってもう6年、
5、6年ですかね、
経つと思うんですけども、
はい、
なんか自分の中で胸張って報告できることがあったのが今年初めてだった気がしたんですよ、
うんうんうん、
それがすごい嬉しくて、
うん、
なんか背筋を伸ばして今日臨みたいなって。今までなんかねどっかでちょっとこううまくいくかなどうしようかなってドキドキいつもしちゃってたんですけれども、うん、なんか今日はしっかり自分が何だろう、まあ、国際芸術祭っていうものだったり、私に音楽を頼んでくれてる舞台の、方とか、うん、そういう方のこう支えてくれてる方のこう、
なるほどね、
顔とかも浮かぶと言葉もなんかこう選びたいなというか、今まで選んでなかったわけじゃないんですけど、
まあ、そんなこと思ってないです別に。
なんだろうな。でもなんかことなんかこう今日は、
なるほどね、
うん、なんかこうそうですね、
できたでのび兄やん頑張ってんでみたいなね、
うん、そういう気持ちがすごいありました。
よかったです。いやーでも素晴らしい、いいですね。なんか一歩一歩進んでいる感じが
ね,
ね。
なんかこの間芸術祭で知り合った80代の埼玉県内で小学生に工作を教えてらっしゃるという方、女性 の,、
はいはいはい、
造形作家の方とお話しする機会があって、
はい、
で本当に私はその若い時にバーンとこう売れてっていう売れ方ではなくて、今ちょっとずつこうそれこそ仲間というか味方というかお世話になっている方が すごい好きだなっていう方が周りにじわじわ増えてすごく楽しくやらせてもらってる環境なんですけど、うん、なんかいきなりバンって売れてる方を羨ましく思ってた時もあったんですけどなんてこう笑って話した時に、うん、ゆっくりがいいに決まってるのよって、
うん、
でもバンって言って落ちていった人私はさっきのみさんもおっしゃってましたけど、
はい、
いっぱい見てきたわよって言われた時に、うん、実は私の周りにバンと売れてそのなんだろう難しい状況に陥ってる方ってあんまり見たことがなくて
あそれ幸せなことですよ逆に
かもしれないですね、うん、それこそなんだろうその、うん、人の話づてに聞く人づてに話を聞くしかなかったから、うん、なんだろう、うん、あこれでいいって言ってもらっていてで私自身今が一番幸せだなって思えてるというかでもなんかもっとワクワクする幸せが待ってるんじゃないかなってい
いですね
なんか一方的に喋っちゃった
いやいやいやいや
喋りが下手くそ
これからね、2020年、どんと小林さんの名前が芸術祭に出てそこからまた楽しいですね多分その芸術祭の中で出会う人でいわゆる同じ芸術でも分野の違う芸術その造形作家の方であるいろんな方々と多分コネクションができるから、
はい、
そこから先が多分また面白いですね
そうなんですよ、うん、なんだろう県民性なのか分かんないんですけど、はい、本当に皆さん穏やかですごく優しくて、うん、だけど作品に関しては本当にとんでもないこう世界観を持ってらっしゃる方が多くて、うん刺激が止まらない
刺激が止まらない
笑われちゃった
びっくりしたいやそのワードがパワーがあったなと刺激が止まらない
私言葉の選び方ちょっとなんかおかしいのかもしれないな、ね、
いやアーティストなんでそれでいいと思いますインパクトのある選び方でいいと思いますなるほどねまあでも小林さんの来年の動きに注目したいと思いますし、まあ、そのうちに小林さん多分こんなとこ来てくれなくなると思うんで
全然ありえないありえない
ノビノビって誰だっけみたいな
ノビさんのがもう何歩も何歩も先を、ね、ちょっとも
うじゃあまりなんか ノーのメールしといてみたいな
やだそうなるならないならない
なってるかもしれない
いつまでも尊敬してます
いやいやいやね、そういう、まあいいや、その話はいいや。
照れちゃったの？
いやいやいや、というわけでぜひともまたお越しをいただければと思っております、はい、来年の活躍楽しみにいたしておりま す,
ります
今日のゲスト小林美希さんでしたありがとうございました
ありがとうございました